今日は使徒の働きの23章です。このところには最高法院での証が記されてあります。最高法院というのはユダヤ人の70人主だった人たちが集まり、そしてまた彼らの生活の慣習、そしてまたユダヤ人は特に律法を重んじていたということで、そうしたことのこの判断を下す、まあ、いわばもう国会のような一番この大切な物事を決める、そういうところであったわけです。もちろんローマに支配されていたわけですから、税金はローマに納める、そしてまたローマが軍隊を送って、そして治安を守るということがあったわけですけれども、生活慣習はもう大幅に認められていて、その土地の信仰ということも自由があったわけです。まあ、ローマの寛容というか、このいろんな宗教がもちろんローマ帝国にはあったわけですけれども、ユダヤ教も実は認められていた。ですからそういう範囲でこのユダヤ人の最高法院があったわけですけれども、そこでパウロはこの弁明をしたわけです。一節に、健全な良心に従って神の前に生きてきました。彼は自分自身のこの神様の前に生きるっていう生き方を証ししたわけです。当然最高法院の人たちはパウロのことを知っていました。かつてはこのクリスチャンを迫害する、しかし彼は全く変わってしまった、なぜ変わったのかということをこの最高法院の70人の人たちも知りたかったわけです。それは彼自身が6節のところを見ると、私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのですと、彼はこのことを語ったわけです。死者の復活の望み、イエス様は死の中からよみがえられた。彼が一番語りたかったのはこのことであったわけです。しかしこのことが実は7節に出てくるこのパリサイ人とサドカイ人の論争、最高法院は2つに割れる。8節に、サドカイ人は復活も見つかりも霊もない、まあ言うなればそうした霊的なものは認めない、もうこの世的な生き方をしている人たちであるわけです。そしてこういう人たちはこの権力者、このローマ人におもねていた人たちであったわけです。そしてそれとは対照的に、パリサイ人は復活も見つかりも霊も信じる、そしてまた厳格にこの律法に生きるという人たちであったわけです。しかしパウロが死者の復活ということを語ったために、この最高法院が2つに分かれ、騒ぎが大きくなっていく。まあ、10節には、このパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないか、もうそれぐらいに大変な状況になったわけです。しかしこういう中にも、11節に、その夜主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かししなければならない。これが主なる神様の命令であったわけです。ローマでも証しをする、これがパウロのまた与えられた大切な任務であったわけです。しかし実際には、12節見るとこのパウロを殺す、13節には陰謀というふうに出てきているわけですけれども、40人以上の人たちがパウロを殺そうと図っていた。ところが16節に、パウロの姉妹の息子、一人の甥がそのことを耳にし、そしてついには千人隊長に知らせるということになったわけです。23節を見ると、千人隊長はこのカイサリアに送る、カイサリアにはこの総督がいるわけです。そして総督のもとに、もうこれはもう判断して裁いてもらわないと、 もう自分たちではどうにもできないということで、なんと歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意して護送していくと、これはもうすごいことであったわけです。そしてこの総督のところに送っていくわけですけれども、27節のところにはローマ市民であることが分かったからです。ですからローマ市民であるということは非常に大きな特権であったわけです。今私たちも外国に行くときにはパスポートを持っていくわけです。そしてパスポートにはもう所持するものが日本国民であるので、もう保護をお願いしますっていうふうに記されてあるわけです。まあ、このローマ市民ということは非常に大きな特権があり、守られるということが保証されていたわけです。ですからこの総督フェルクスも34節にどの州のものかと尋ねて、そしてパウロがキリキア出身のもう生まれながらのローマ市民であるということが分かり、35節にはヘロデの建てた官邸に彼を保護しておくように命じた。ですから不思議なようにしてパウロは命が守られる。なぜならば彼にはローマで証をするっていうその大切な使命があったわけです。ですから神様は約束してくださったことは必ず守ってくださる。また私たちもこのような信仰、神様がまた自分に何をなすべきか、そのことを示してくださり、また私たちも主の約束に従って神様が願っておられることを果たしていくものでありたいと思います。